特集、在宅医療、在宅介護で自分らしく生きる。住み慣れた場所で診察や治療、処置などを行う在宅医療、在宅介護は、病院や介護施設への通院・通所が難しい方が、定期的に自宅や入居施設で医療や介護を受ける仕組みです。訪問する医師や看護師、介護士などから、様々な医療や介護サービスを受けることで、自宅でも安心して療養生活を送ることができます。在宅医療・在宅介護を連携させる仕組み。在宅で療養生活を進めていく上で、日常の診療や治療、健康管理を担うのはかかりつけ医です。しかし、在宅で療養する方、それぞれが抱える問題を解決し、希望に沿った生活を進めていくためには、医師の他にも様々な人たちの協力が欠かせません。鈴鹿市は、鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステムのもと、市民が住み慣れた地域や家庭で療養しながら生活が送れるよう、医療、介護、福祉などの関連職種が連携して支える仕組みづくりを進めています。在宅医療を始めるには、状況に応じてまずは各機関へ相談しましょう。1、自宅で療養している場合、かかりつけ医に相談、ケアマネジャーに相談、地域包括支援センターに相談など。2、病院に入院している場合、病院の医療ソーシャルワーカーに相談、退院調整、地域連携などの相談窓口に相談。在宅療養中の崎井愛子さんのとある一日。かかりつけ医からのアドバイスをきっかけに、在宅医療を利用する市内在住の崎井さんと、そのご家族、崎井さんのとある一日を紹介します。9時、看護師さんが訪問し、体温や血圧を測ります。半分起こしたベッドに崎井さんが寝ています。看護師さんが、血圧測りますね、という写真があります。10時、歯医者さんが訪問し、口の中の状態を確認します。崎井さんの目標は、お寿司を食べること。11時、訪問入浴サービスで入浴します。部屋の中で入浴しています。湯加減どうですか?という写真があります。12時、ランチタイム。この日のメニューは、卵のおかゆです。起こしたベッドで崎井さんがおかゆを食べさせてもらっている写真があります。14時、お医者さんが訪問し診察します。お医者さんが胸の音を聞きますねという写真があります。15時、おやつタイム、大好きなプリンを食べます。崎井さんは自分で食べ、おいしいと言っている写真があります。16時、毎日近くに住むひ孫が会いに来てくれます。笑顔の崎井さんの写真があります。17時、作業療法士さんが訪問し、足をマッサージします。足をほぐしますね、と言ってマッサージをしている作業療法士さんの写真があります。本人と家族の声。きめ細かなサービスで家族も安心。崎井清さん、70歳。母を自宅で介護しようと思ったとき、自分たちでできるのかと思いましたが、助けてもらえるサービスがあると知って気持ちが楽になりました。家族だけで行うのは大変なこともフォローしてもらえますし、専門の方に頼れるので安心です。スタッフの方が温かく接してくれて感謝しています。多くの方のサポートに感謝。 崎井愛子さん、94歳。家族や介護・医療スタッフの皆さんが団結してサポートしてくれて、とてもありがたいです。はじめは人のお世話になることに気が引けることもありましたが、皆さんが一生懸命に支えてくれる姿を見て、自分も頑張らねばという気持ちになりました。在宅療養を支える多職種の連携。多職種、多い職種。医療で支える職種は、医師、訪問看護、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、リハビリスタッフ、栄養士。介護で支える職種は、ケアマネジャー、ヘルパー、デイサービス、医療ソーシャルワーカー、MSW、地域包括支援センター、および行政などです。鈴鹿市は、医療、介護、福祉などの職種が連携して支える、鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステムを推進しています。医師の紹介。別府内科クリニック院長、別府哲也さん。在宅で診察を行います。患者さんがどんなことでも相談できるように、話しやすい雰囲気づくりを心がけています。他の職種とも連携して、チームワークで患者さんをサポートします。訪問看護の紹介。訪問看護ステーションオレンジ管理者藤林由紀さん。血圧、体温測定や点滴、入浴の解除など医療行為や日常生活のケアを行います。利用者さんやご家族の生活を大事にしながら一人一人のニーズに合わせたケアを心がけています。リハビリスタッフの紹介。訪問リハビリステーション事業所、パークヒルズ高塚、理学療法士、小川太平さん。生活に不安がある方の日常生活の動作を改善したり、硬くなった体をほぐしたりします。簡単なことから、少しずつできることを増やし、家族の介助の負担軽減につなげています。薬剤師の紹介。伊船薬局管理薬剤師岡田圭司さん。医師が処方した薬を患者さんに届け、薬の説明や飲み方のお話をします。訪問することで残っている薬や患者さんの状態が把握できます。薬局の窓口だと話しづらいことも、在宅だと患者さんが安心して話してくれていると感じます。ケアマネジャーの紹介。リソラ居宅介護支援センター管理者山本雄一さん。ケアマネジャーとして、利用者さんの在宅での医療・介護プランを家族と一緒に考えます。利用者さんと家族双方の思いを聞きながら、ポロッと出た大事な言葉を聞き逃さないように、傾聴を心がけています。ヘルパーの紹介。訪問介護事業所虹色サービス提供責任者野呂佳代さん。ヘルパーとして洗濯や洗い物、ご飯やお風呂の介助など、利用者さんの日常生活をサポートしています。暮らしを良くする仲間だという気持ちで、利用者さんの思いに寄り添います。医療ソーシャルワーカー MSW の紹介。鈴鹿中央総合病院患者支援センター医療ソーシャルワーカー藪下茂樹さん。医師やケアマネジャーなどとともに、患者さんが病院を退院後に在宅で必要なケアを受けられるように調整します。在宅でどう過ごしたいか、どんな治療を受けたいかなど、患者さんの気持ちを大切にします。地域包括支援センターの紹介。第7地域包括支援センター、林道センター長、青島秀和さん。 在宅での介護・医療に関する相談を受けたり、介護保険の申請のサポートをしたりします。在宅での介護が初めての方は、不安も大きいため、親身に相談に乗り、丁寧に説明します。8人の写真が掲載されています。信頼できる人と人生会議をしよう。もしもの時のために、自分自身が望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングと言います。超高齢社会、新興感染症の感染拡大など、もしもに備えることが求められています。人生の最終段階においては、どのような医療やケアを望むか、自分自身で考えることが重要な時代になっています。自分が大切にしていることや、どのような人生を歩み、どのような医療やケアを受けたいのか、信頼できる人たちと話し合ってみましょう。鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営委員会委員長、藤田博也さんのお話です。在宅での療養も選択肢の一つに。医療と介護が連携した鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステムは、家族の負担を軽減し、安心して在宅での療養を考えてもらえる仕組みであり、以前から体制づくりに取り組んできました。在宅療養の何よりも良いところは、自分が今まで生活してきた環境で過ごせることです。病院や施設だけではなく、選択肢の一つとして在宅療養があることを皆さんに知ってほしいです。今回の特集に関するご意見ご感想は、地域医療推進課へ、電話 382-9291、ファクス 384-5670、電子メール chiikiiryo@city.suzuka.lg.jp